今週の週刊エンターはテルミ VS 各界リーダー対談と題しまして、さまざまな分野の方にお話を伺います。初日の今日は城南信用金庫理事長の吉原剛さんです。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
生でスタジオにお越しいただきました。朝早くありがとうございます。よろしくお願いいたします。今佐藤由紀の方から簡単にご紹介をさせていただいたんですが、吉原理事長がその脱原発の姿勢を明確にされたのが昨年の4月1日ということで、これは僕もニュース等で知ったんですが、金融機関は元よりですね、おそらく日本の経営トップとして、福島の事故後最も早く脱原発を打ち出された方ではないかと思いますけど、これは今ちょっと率直にお伺いしたいんですけど、どういう思いからだったのかというあたりからちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、はい、今保守的という話がありましたけれども、信用金庫というのはまさに地域を守っていくと、地域の方々を幸せにするという、そういう仕事をしなければいけない金融機関なんですね。ところがその、福島県の方を見てみますと、原発によって地域から出ていかなければいけない、地域は守れないという状況があって、また東京の方でも、東京の水道水が飲めない、神奈川の方でもお茶が飲めないというような状況もありました。
は
い、
そうですね、
地域を守らなければいけないという、そういう必死の思いから、これをなんとかしていただきたいということで、思っていたんですけれども、こういうことについては当然政府とか、あるいはマスコミの方々とか、学者の方々とか、立派な方々がちゃんと対応してくださるのかと思っていたんですが、どうも今回の 3.11 以降見ておりますと、どうもですね、そういうこととは違う方向に行っていたので、とても心配で不安になりました。
昨年のその4月1日という時期は、本当に政府、それから東京電力がメルトダウン、それから放射能汚染をひた隠しにして、事故の実態はまだ見えてないっていう状況だったと思いますから、だからその時点で吉原理事長がおっしゃっていただいたというのは、僕も個人的にはすごく嬉しい状況だったんですけど。
ありがとうございます。地域の方々とお話していましても、お母様方やおばあ様方、幼稚園の先生とか、あるいは経営者の方々も、これは一体どうなるんだろうというご不安をですね、皆さん思っていらして、なんとかしていただきたいという思いは募っていましたですね。
時系列でいうと、有名な方の発言で、俳優の山本太郎君も反原発運動を宣言したのが4月9日という、吉原理事長よりもちょっと遅れてなんですね。で、ソフトバンクの孫さんが自然エネルギー財団設立発表したというのが、時系列的に言うと4月20日に、なってました。で、これ大井原発の再稼働とかですね、今のその日本の原子力政策に関しては、率直にどういうようなご意見を吉原理事長お持ちなんでしょうか。
はい、私は原発についてはクリーンで安全なエネルギーというふうに 3.11 まで思っていたんですが、それ以降の動きを見て、またいろいろ自分で調べてみますと、マスコミもなかなか本当のことは報道できないという内輪もあるということも聞きましたけれども、
いやちょっとひどいと思いますけど、メディアの本当報道の仕方はね、
メジャーなものは非常にですね、慎重な姿勢で、で、週刊誌とかインターネットとかいろんな学術書とか見ておりますと、原発に反対している方々の方が明らかに、冷静で、しかも現実的な議論をされているということになり、が気がつきましてですね、で、これを何とかしたいと思います。で、この今特に問題になっているのは、2030年までに3択でゼロ 15% あるいは 25% の稼働をですね、どうするかという議論出ておりますけれども、クイズの番組じゃあるまいし、3択というのはどうなのかなと。
しかも非常にその3択が恣意的な感じで、自分たちがここに持ってきたいという 15% っていうのは、なんとなく落としどころにさせようとしてるっていうのが見え見えの選択でしたね。
そうですね、選択肢を与えないというのがですね、まず直ちにという選択肢はなくて、2030年ありきということで話をしてますけれども、今国民の多くはですね、直ちにやめてもらいたいと、電気さえ足りるならばやめてもらいたいと思っている方のが多い、で、現実に、この間のアンケートの 70% 近くの方々が原発ゼロにしてもらいたいという意見になって、政府が、困っていたという話、議論もありましたけれども、この間もですね、東京新聞で、企業の主要企業の方々のアンケートをやったところ、過半数の方々が、直ちに、今現状電気が足りるならば原発ゼロでいいじゃないかという方々は過半数占めてるんです ね、
そうですね、
企業でさえそうなんです。ところが経団連なんかとか経済同友会がですね、この間意見書を発表したんですけど、非常に私疑問に思ったのは、そういう今原発止めた方がやはり経済問題、経済界としてもいいんじゃないかという議論があるにもかかわらず、原発ゼロというのは現実的ではないという極めて強いメッセージを発せられました。
そうです。
だけど私非常におかしいなと思ったのは、それほど原発が大事で、また原発は現実的だというならば、はい、経団連の主要企業の方々が自分で原発全部買い取って経営できるのかと、
本当にそうですよね、
そんな危ないことできるわけないのに、人に自分ができないことを人に押し付けるとは極めて無責任なんじゃないかと、
本当そう思いますね。
こういう話をしてると、経済界全体に対する国民の信頼というのは非常に失われてしまうと思うんですよね。いや
非常に僕はどうなってんのかなという思いが強いですよね。だからなんでその例えばその経済界の方々もそこら辺に思いは至らないはずは僕はないと思うんですよね、
ですから経済界全体の意見はもうちょっと真摯にですね、冷静にですね、正しい情報のもとに、議論していくことが大事なんじゃないかと。で私金融やってるんですけれども、金融っていうのは、銀行も我々信用金庫も同じですけれども、明るい未来、健全な未来を作っていかなければいけないということでご融資をしてるんですね、ところがその仮にですね、純粋に原発が民間ベースで行われたらですね、こんな事業に融資する銀行は一つもないはずですよね。
そう思いますね。
メガバンクも含めてもうやめてくれとお断りすると思うんです、
と思いますね。
それほど原発はリスクが高くてコストは高い、実際に採算が合わないっていうのはプロの間ではよく分かってる話で、現実にアメリカのイギリスのロイズ保険組合も原子力賠償のですね、保険には応じられないと、日本は地震国だし、そういったこともありますし、将来考えてみるとこの7月にアメリカの原子力規制委員会が、使用済み核燃料の処理が福島見ても明らかに危険なんだと、そうするとアメリカではもうすでに、原発の新設と期間延長は一切認めないという方針を出してるんですね、ですけれども日本はそういうにも情勢にもかかわらず、未だにその原発をさらに再稼働していかなきゃいけないというふうな議論があるんですけれども、とても信じられない気がしますね。
いや本当そう思いますよね。ただこれちょっとお伺いしたいのは、そのお客さんの中にはその東京電力とか電力業界に関係している方もいらっしゃったりするとは思うんですけども、その脱原発の取り組みをすることに、そのいわゆる校内あたりから の, その反対とか戸惑いみたいなものっては当時なかったんですか。ちょっとまた質問が後先になってしまいましたけども、
当時考えますと、3.12 で水素爆発、あるいは一部に核爆発という声もあるらしいんですけれども、本当かどうか分かりませんけれども、そういった中でこの東京、それから関東、北関東もそうですし、東北の方もですね、大変な思いしてる、その中で何とかしなくてはいけないという思いは非常に強かったので、反対ということは一切なかったですね。
あ、そうですか。
関西とその辺やっぱりちょっと違うのかなと思いますね。
で、その脱原発打ち出された昨年の4月当初ですけども、で、今とこの1年4ヶ月ちょっとの間のお客さんの反応っていうのは具体的にはどういうような感じだったんでしょう。
お客様は非常にですね、賛成してくださっておりますし、また憤ってる方多いんですよね、例えばよく電力会社が電気が足りないというふうな話だけど、実際電気足りてるじゃないかと。
そうですね、実際大井原発再稼働しなくても今年の夏は全然問題なかったっていう嘘がこれははっきりしちゃったですね、
もう嘘と言っても間違いないと、でそれに対してですね、電気が足りないから一時的に動かすというならば、東京電力は実は今年足りてるのはなぜかというと、東京電力も初めにですね、ガス発電や新しい火力発電設備をどんどん導入して、この1年間で増設した、それから周辺の大企業の方々も自家発電で導入していった、これ十分足りてるんですよ。
そうですね。
じゃあなんで関西広域連合の方々が一時的に認めたならば、直ちに火力発電の増設を関西電力、あるいは自分の市や県で増設を求めな、するという方針を発表しなかったか、要するにやる気なかったということですよね。
そうですよね。
ですから本当にやる気があるならば、直ちに火力発電というのは簡単に GE や東芝や日立から買ってきて増設できるんですから、そういったものを買ってですね、まずはそれで原発に頼らなくてもいい状態を作って議論するのはそこからスタートすべきじゃないかと私は思うんですけども。
そうですね。それでいつしか自然とですね、金曜日に官邸前デモなんていうのがだんだんと人数がこう多くなっていくなんていう、ああいう状況は吉原理事長はどういうふうにご覧になってましたですか。
そうですね、私もどういう状況なのか一回ですね、デモにも参加して、また代々木公園の集会もちょっと見てきたんですけれども、本当に子どもたちを心配なお母様方とか、ね、一般 の, 国民の方々がですね、なんとかしてもらいという切実な思いだと思うんですよね。
そうですね。
だから一部 の, その社会、政治運動という形じゃなくて、みんな国民の多くの方々が国会でちゃんとした議論をしてもらいたいと、正しい情報をなくしてですね、さっき言ったような疑問な点だらけで、そういった疑問点をちゃんと国会で議論してくれないとなると、議会主義というのはですね、これ これが信頼を失ってしまうような気がするんですよ。
ただその、まあ、ずっと吉原理事長がそういう形で行動もされてるわけですけど、やっぱ原子力村ってのは世界的にもう非常に強固な感じで、相変わらず存在してるっていうあたりでの、その多勢に無勢感っていうのはあまり感じないですか？
いや、お金というものは大変みんな各広範囲ですね、はい、あの地域からそれからいろんな関連ところするところに流れてますので、はい、まあ、確かに問題なんですけども、もう一回お金というのは自分たちも含めて目先のことしか考えないということですから、はい、もっと遠い将来、あの子どもたちの未来とかですね、はい、そういったものを考えて もう一回ですね、一人一人が、はい、賞金に戻ってですね、冷静に考えていくことが大事なんじゃないかと思うんですね。それから今、電気が足りないから計画停電するって安易に電力会社の方はおっしゃいますけれども、はいはい、私たち金融機関はオンラインが止まったらですね、直ちにしたその関連する取締役クビですよね。
そうですよね。
ですから電力会社はもっと公共的な役割があるんですから、計画停電をするといった時点で、経営ミスなんですからね、その時点で経営陣は退陣するというぐらいの覚悟は終わりなんだろうかと。
そうですね、あのだから昨年のその計画停電もあれはやる必要がなかったっていうのはもう どっちかというと事実明らかになってきてるから、あれは計略停電ではなかったかっていう声も、まあ、かなり大きくあるわけですよね。
こうなってきますと確かにそうですし、この1年間で経済統計見ましても原発6基分ぐらいのですね、はい、火力発電所の増設が一般企業と電力会社であるんですね、ですからそういった形でやっている中でですね、皆さんも節電に取り組んでいて、はい、しかも節電って簡単な話で、要するに夏のですね、はい、ピークの1時午後1時頃をですね、ちょっとエアコン30分止めるだけであっという間に十分足りるんですよ ね。夜中は十分足りてるんですよ。夜中エアコン止める必要はないわけで、涼しく暮らしていけばいいんであって、夏のピークの時にちょっとエアコン止めて、温度が 1,2 度3度ぐらい下がったとしても、上がったとしてもですね、またつけ直せばいいんですね、それだけで十分足りるほどのものなんですね。ですからみんな、あのそういうこともなかなかピークだけの問題なんだってことも、ご存じないんで、そういったことも簡単にですね、対応できるんだということをもっともっと PR していくことが必要なんじゃないかと思います。
まあ、いろいろお話を伺いたいんですけど、お時間迫ってまいりまして、最後にですね、その明るい日本の未来を切り開くために、あの吉原理事長としては今やるべきこと、一番必要なことについて、どういうふうにお考えかっていうのをちょっとお聞かせいただければありがたいんですけども、
はいはい、やはりあの原発をやめて景気拡大ということがですね、やっぱり あるということを、はい、あのぜひお話したいんですね。原発やめて新しいエネルギーが出てくると、例えば地熱、風力、それから太陽光、さまざまな多様な広範囲な範囲で新しい時代というものができる、新しい時代の展望が開かれたとき新しい経済が生まれるんですね。今までの原発をただ稼働するだけでは何ら経済は拡大しない、はい、むしろこれから新しいその産業や新しい経済拡大の絶好のチャンスだと思うんです。そういう前向きに捉えていくことが、この間枝野さんもそういうこと言ってましたけど、雇用が減るんではなく、むしろ雇用拡大なんだと、この機会に技術革新とかですね、さまざまなサービスが展開できる余地がいっぱい広がってきたんだというふうに前向きに考えたらどうかなと思うんですね。
わかりました。あのこの番組の城南信用金庫に口座を設けたいっていうあのレギュラーコメンテーターもいっぱい出てきてますんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。本当に、今朝は朝早くにですね、城南信用金庫の吉原剛理事長にいろいろお話を伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。